今日は福岡新聖キリスト教会の春の特別聖書講演会にお越しくださり、皆様を心から歓迎いたします。今回春の特典に奥村俊夫先生をお迎えできますことを心から感謝いたします。今回、これから先生のですね、歩みをご紹介させていただきますけれども、見るたびにまた今回お交じりさせていただくたびにですね、日本バプテスト連盟の中でも特に本当に聖霊に満たされた本当に神の器、いわゆる普通のですね、牧師ではないなと、この若造が言うのもあれですけど、本当にこう神の尊い器だなと、いわゆる伝道者ですね、本当にメッセンジャー、そして本当に牧会者であるというふうに思わされております。このような先生をお迎えできますことを心から感謝しております。先生は実はですね、今から7年前の2018年春に来ていただいて、いただいたんですけれども、本当にあまりにもですね、もう恵みを受けましたので、改めてあまりないんですけども、2回目ですね、本当に呼ばせていただいたことを心から感謝しております。先生は1948年に大阪でお生まれになられました。20年30年大阪で住まれて、生粋のですね、関西人でいらっしゃいますけれども、高校1年生の時にイエス・キリストを救い主と受け入れられ、大阪バプテスト教会でバプテスマ洗礼を受けられました。その当時ですね、親から感動をですね、捨てられるような状況でありましたけれども、最終的には本当に祈りによってご両親も救われる恵みに預かっておられます。先生はその高校卒業前にですね、献身、主に全てを捧げる思いが与えられ、同志社大学の神学部を卒業されました。そして日本バプテスト連盟の大阪にあります田辺教会に伝道師、副牧師として働かれ、その後ですね、先生は本当に一番困難な道をですね、イエス様の本当に十字架の道を歩まれたんですね。開拓伝道に出られまして、現在平野教会という立派な教会を建っておりますけれども、平野教会伝道所としてですね、ドレスメーカーの学校の一室を間借りして、そしてもう針とかミシンとか落ちてる中にあってですね、その中でもうですね、伝道を始めて、教会を建て上げられ、街道建築ですね、教会を建て上げられたそうであります。話を聞くとうちの教会もそうですけども、パンの耳を食べながらですね、街道を一生懸命伝道して献金して建てたんですけども、先生もですね、本当に貧しい中で伝道を牧会して教会を建て神殿建築をされました。その後日本バプテスト連盟の本部ですね、宣教室の主事として4年間働かれ、その後ですね、福岡の明の浜教会でありますけれども、当時本当に大変な状況の中で、17年近く牧師として働かれ、そしてそこでも教会堂、神殿建築、街道を建てられました。その後さらに困難な地であった北海道札幌教会ですね、もう困難な状況でありましたけれども、そこでまたですね、赴任され、そこで街道建築をしてですね、もう先生が辞める頃には150名近くのですね、本当にリバイバルされた教会へと建て上げられました。その後北国のですね、連盟では一番北東に当たるんじゃないでしょうか、釧路キリスト教会の牧師として北国で本当にもうですね、日本で本当に地方で宣教をするというのは非常に大変なことでありますけれども、そこでも本当にリバイバルされ40名50名のですね、本当に礼拝へと立て上げられましたですね。でその間日本バプテスト連盟の、私たち所属しております日本バプテスト連盟、日本全国300以上教会ありますけれども、その理事長としてですね、本当に教会全体をですね、日本の教会をまとめ上げる働きをしてくださいました。重責を担ってくださいました。そして、昨年からでありますけれども、私たちお隣の県であります佐賀県の中心の教会であります佐賀バプテスト佐賀キリスト教会の方に、呼ばれてですね、牧師として働いておられます。この教会も無牧の状態が続きまして、非常に大変な状況でありましたけれども、もう先生は来られて、本当にリバイバルされている状況でございます。この佐賀キリスト教会は、各国をというですね、戦後リバイバルリストが立て上げられて、本当にこうですね、素晴らしい教会になったのであります。佐賀の中心的な教会であります。そしてまたさらに先生が行かれて、改めてですね、もうちょっと落ち込んでおりましたけれども、復興してですね、素晴らしい教会に立て上げられております。そういった中でも先生は本当にですね、もうリバイバリストでありますので、いろんなとこ引っ張りだこであります。そういう中でも今回ですね、もう日程をなんとか調整してですね、言葉の中本当に来てくださったのであります。本当にこのような尊い神の器をお迎えできますことを心から感謝しております。今回一昨日よりすでに3回の御言葉をいただいております。今回の総主題は出会いは人を変えるという主題のもとで、 最後です、4回目のメッセージでありますけれども、第一ヨハネ書よりその命と引き換えにと題して、奥村俊夫先生より御言葉を取り継いでいただきます。大きな拍手を持ってお迎えいたしましょう。奥村俊夫先生です。
皆さんおはようございます。こういう後期高齢者の牧師を呼んでいただきまして、いや大丈夫かなと思いましたけれども、懐かしいこの福岡新生教会に、再び、来ることができて心から、感謝をしております。この間もちょっと触れましたけれど、開拓を、この教会の開拓を担われた、広瀬先生は当初存じ上げませんで、そして私はさっき紹介があったように、連盟の300近い教会の中でも土地や街道や牧師館や外部からの援助なしで教会を作るという最初の人になったのかなと思っておりましたら、後で聞いたら先生はその3年前にもっと厳しい状況でここの最初の困難な老ギアを入れて開拓の大きな働きをされたということを知ってとっても嬉しくなりました。そのことが分かってから先生とはちょっと恐れ多いですけれど、私は友達になってくださったつもりで、先生といろんな、牧会談義や教訓を開いて話をする機会があることを本当に、今回も含めてですけれど、喜んでおります。実は今日、4回目の聖書講演会ということですけれど、多少緊張しております。なぜかと言いますと、今日扱うこのテーマ、聖書のいろんなところから引っ張ってきてそれを語るというのは割と日常的にしておりますやけれども、この3日目最後の4番目のこのお話をする機会、最後の機会に、やはり福音の本質の部分、福音の中核の部分、いわば本丸とでも言うんでしょうか、福音とは何か、救いとは何かということをやっぱり語るのはなかなか一言では難しいけれども、今日この時間を皆さんと共有しながらその意味をもう一度考えてみたいと。それはすでに信じている人々にも、今道を求めている人々にも大事な大事な事柄ではないかなというふうに思っております。それが十分にできるかどうか大変緊張しておりますけれど、祈り心を持って聞いていただきたいと思います。今日このその命と引き換えにというタイトルにさせていただきました。これは言うまでもなく十字架の出来事を指さしているこのタイトルであることは言うまでもありません。でも十字架の出来事がどうして私たちの救いになるのかということは、そんなに分かりやすく自明なことではありません。皆さんさっと説明できますでしょうか。私はあがないの十字架という言葉を小さい時から教会でよく聞いておりました。 贖いの十字架、皆さんもお聞きになっているし、歌で歌われたりもしていますからご存知だと思います。だけど贖いって何でしょうか。お分かりになりますか。まあ、私は後になって分かりました。そのきっかけは、昔私が住んでいた町内の最古さんのおばあちゃん、明治生まれの、まあ、上品なおばあちゃんなんですけれど、いつもよりはさらに上品な服を着て家の近くを通ったもんですから、おばあちゃん今日の服すごいね、きれいねって言ったら、まあ満面の顔を、あのファッションショーしたわけじゃないのに、90代のおばあちゃんが、いやこれはね、あそこの松坂屋だったか大丸だったか忘れましたけれど、あの百貨店で贖ったものだよと言ったんですよね。はーっと耳がこうなりました。百貨店で贖ったものだよということは、買い上げたという意味なんだなということがすぐに分かりました。贖うというのは、あの改変がついてますよね。あれはお金を表すということは皆さんご存知だと思いますが、贖うということは買い上げるということなんだと。そうするとますますちょっとわからないと。十字架というのは買い上げるということと関係があると。贖いの十字架で、これはどうやら買い上げる主は神様のようだと。丸ごと買い上げて、それを自分のものにしてくださるということらしいということが分かりました。今日はこの先ほど読まれた御言葉、イエス・キリストがイザヤ書53章によれば、さまざまな試練、苦痛、あるいは人々の無視や蔑み、差別を受け、本当に苦闘のうちに、そしてその地上でのイエス・キリストの最後は、今申し上げたように十字架でした。英語で Blood, Sweat and Tears という言葉があります。血と涙と汗とにまみれながら、苦しみにもだえながら、キリストは十字架の上で息を引き取られました。キリストは神の子として、罪なき神の子として来られたにもかかわらず、裁かれ、そしてさまざまな苦しみを受けて十字架で亡くなられたというのは、そんなに自明なことではない。これは信仰というキーワード、パスワードがなければ解くことのできないことなんじゃないかなと思いました。それで不十分と思いますけれど、今日ご一緒にこの聖書に基づきながらですけれど、少しでも私たちが実感を持って救いの確かさや、あるいはなぜ十字架が私たちの救いにつながるのかということについて、少しく考えてみたいと思います。実は私は釧路教会、先ほど紹介にありましたように、日本の一番端にある、東端にある教会の再建に取り掛かっておりました。でその時に随分フィリピンから来られている人が多いなということが分かって、 力不足ですけれども、そのフィリピンの人たちと礼拝を守るために英語礼拝をスタートすることになりました。で、その英語礼拝にたくさんの毎回30人近いフィリピンの人たちが出席してくれましたけれど、同時にフィリピンの人たちと話したい、英語のメッセージを聞きたい、いろんなニードもあって、日本人の人も結構来てくれました。そこにはクリスチャンもいるし、そうでないまだ求道中の人もいました。フィリピンの人たちが帰ってから、その日本人の人たちとちょっとお茶を飲みながら談笑しておりました。その時に実はクリスチャンの人が、お茶を飲みながらちょっとホッとしてこう、おっしゃったんですね。イエスの十字架の死というものと私の罪というものとの関係がもう一つよくわからない、正直に。そう、クリスチャンだけどそうおっしゃったんです。ちょっとショックでしたけれど、でもあり得るかもしれない。ましてやまだ決心をしていない人、クリスチャンではない人にとっては非常に重要なポイントであるにもかかわらず、明快に理解していない人たちが多いということが、その時5、6人の人たちと話をしていてそう感じました。けれどそこで話を続けながら、語り合いながら、有益な話し合いになったと思います。このキリストは私の罪のために、あるいは私に代わって死んでくださったということは、よく聖書に繰り返し出てきますね。このためにとか代わってというのは、それこそ英語で for、 私がするべきものを代わってキリストが十字架にかかってくださったということと関係がありそうだと。私のためにと言ってもいいし、私に代わってと言ってもいい。このことが本当によく腹の底まで理解できて信じられるときに、もうその人はキリスト者だということができるのではないかなと思うんですね。今日のタイトル、その命と引き換えにというこの言葉は、ずっと若い時から、10代の時から私の中で引っかかっておりました。私は皆さんもお聞きになったことがあるでしょう、カトリックのドロ神父だったと思いますけれども、カトリックの神父がポーランドから、長崎の方に上陸しまして、そして長崎でいわゆる教会でのお勤め働きだけではなくて、さまざまな事業を日本でしたことは知られています。そして最後には神学校も作って、その神父を養成するそういう学校まで作ったと言われています。貧しい人たちの側に立って、まあ、一生懸命そういう困難な人たちのための救済を当時いろいろなところでしていたというふうに聞いています。割と多くの人たちはその神父の足跡は、日本での足跡はよく知られているところです。で、けれども私は後の話を聞いて、 非常に深く思うところがありました。というのは、その神父は一定の働きを終えて、もうだいぶ年を取ったので、ポーランドに帰ることになりました。で、ポーランドに帰ったんですけれど、ちょうど折あしくあのナチスドイツがポーランドに侵攻し、そして目立つ人、主だった人、リーダーたちを次々に捕らえて、ユダヤ人を捕らえて、ご存知のようにあのアウシュビッツにこの強制的に収容所に入れるという事件がありましたね。胸の痛い、本当に人類史に残る残虐なこの一方的な民族差別に基づくそういうことでした。ユダヤ人であるあの神父はそこにみんなと一緒に入れられて、厳しい過酷な日々を過ごすことになりました。で、ある時この収容所の中でざわつくことが起こりました。それは6人の人が真夜中にあの厳重な警備をかいくぐって脱走したということが分かりました。で、いつも脱走者が出ると必ずドイツ兵はそうしてるんですけれど、脱走した人数の分だけ、脱走できなかったしなかった入所者というか囚人たちの中から、もう全く何の順番もなく、もう気まぐれに、今回の場合だったら6人が逃げたわけですから、6人、お前来い、お前出てこい、おい、そこの前出ろ、6人がバッと立たされて、そして見せしめにみんなの前で処刑されるというのがいつもの光景でした。ある意味幸い、この神父はその人選には漏れて見る立場になったんですけれど、立たされている5人はもう数分間で銃殺されるということは分かっていますから、穏やかではありませんけれども、一番本当に取り乱して地面にうっぷして大泣きに泣いて声を上げている一人の男性がいました。確かガイオニチェックという方だったかなと思うんですが、その人が地面を叩きながら自分の人生や自分のこの生きるものが全てここで絶たれる、私はいいと、けれどもポーランドで自分の帰りを待つ妻や私の両親、年老いた両親を誰がこのあと面倒を見るのか、そのことを大声で地面を叩きながら、彼は泣きながらそういうふうにして言ったんですね。取り乱してました。その時にスーッと当たり前のようにしてその神父が出てきて、私が変わりましょうと言って、その地面に伏せている男性の肩を持ってその列から出るように言ったんですよね。そして予定通り、その神父も含めて6人が銃殺され処刑されて、すぐに穴に埋められたという出来事がありました。あの第二次大戦の終了後、ほとんどの人はそういう出来事があることを知りませんでした。 けれどポーランドに帰ったガイオニチェックというその人が知り合いに、私に代わって神父が死んでくれたんだよということを言い出して、ポーランド中が、いや世界中がそんなことがあったのかというふうに、この事件は大きく取り上げられることになりました。彼は言うまでもなく自分の命と引き換えに死んでくれた人がいることを、もう会う人会う人に証しをするということになりました。これは個人が経験したある意味個人的なケースかもしれませんね。私はこの私たちのために、私たちに代わって主イエスが十字架にかかられたということ、このことをちょっとずっとテーマで考えている時でしたけれど、皆さんご存知かもしれません、一時期ベストセラーにもなった小説ですけれども、灰谷健次郎のうさぎの目というのを読まれたことありますか？まだなかったらぜひいつか読んでいただきたいと思っていますが、このうさぎの目という作品があります。新任の小学校の教師小谷先生と、女性の先生と、自閉症と言われている鉄蔵くん、おそらく小学校の1年生か2年生のちょっとみんなとはついていきにくい、自閉症の男の子です。その出会いを描く、ストーリーが中心になっています。でこれはおそらく西宮とか尼崎とか、あの辺りで実際に関西で起きたいろいろな出来事をベースに書き下ろされたセミドキュメンタリーというふうにも言われています。でそこにこのバイプレイヤーですけれど、脇役として実は足立先生という名前の熱血先生がそこに登場してきます。でこの足立先生というのは、よく皆さん昔はですね、兵隊ヤクザという言葉がよくありました。で戦後ほどなくまたそれをもじって流行ったのは教員ヤクザという言い方があります。今でこそそんな教員ヤクザなんて言ったら大変なことになるし、実際のヤクザではないんですけれど、教員の人でもうともかくダメなものはダメ、おかしいことはおかしい、そういうふうに非常に厳しく自他ともに言うタイプの人です。それが足立つと書いて、足立先生、という人物です。でこの先生がこの小谷先生とも交わりがあって、小谷先生はこの足立先生からいろいろ先輩の先生として学ぶというところもあるんですけれど、そういうふうにしている中で、校区内にある実はもう瀬戸内海に面する沿岸部でして、ゴミ焼却場があるんですね。でその校区内のゴミ焼却場にはもちろん作業員がいて、そこにはたくさんの作業員がまとまって、団地のような、もう実際にプレハブ作りなんですけれど、 もうずらーっとその作業員の人たちの住居が並んでると。でそこからもう戦後ですから、たくさん子どもたちが、通ってきている。だからその小学校区の小学校は大雑把に言うとこのゴミ焼却場から来ている元気な子どもたちと山の手の方のと山の方ではないですけれどそうではないお上品な地域から来ている子どもたちとが一緒になっているちょっと珍しい校区なんですね。でこの小学校の PTA のこのお上品な地域からに子どもから子どもを送っているその PTA の人たちがこれがずるいと思うんですけれどその公害問題を持ち出してゴミ焼却場が実際にはかなり遠くなんですけれどあるとゴミを出したら煙煙とか煙が出るじゃないかとゴミ焼却場を移転させようという声がにわかに上がってきたんですね。でこれは公害問題を理由にした立派な差別だということを足立先生はその直感で見抜いたんですね。このゴミ焼却場と宿舎が遠くに移転したらこの小学校はお上品な人たちだけで子どもたちだけでできると。ところが実際にその小学校では文化交流が行われていまして小さい子どもながらそのゴミ焼却場から来る元気なやんちゃなあの子どもたちとそれからまあ割と、おとなしく、育ってきた人たちがこの学校で一緒になってそしてお互いに知らなかったようなことを学び合ったりして随分いい友情があちこちに、出て文化交流が、できているのを多くの教員たちは喜んでおりました。だけど徐々にその PTA のその排斥運動がわーっと大きくなってきてもう教頭も校長も反対できないと教員たちも最初はいやそれはおかしいだろうってこのゴミ焼却場から来ている子どもたちっていうのは、素晴らしい子どもたちもたくさんいるしせっかく交わりができているのに急に遠くに飛ばすなんていうのは許されないという抵抗の人たちもいたんですけれどもう多勢に無勢だんだん少なくなってとうとう教員ヤクザと言われているこの足立先生一人が絶対これは校外問題じゃないと親のエゴだとゴミ焼却場から来ている子どもたちの排斥を目的とした運動だということを彼は言い続けてそしてもうとうとう一人になってしまったんですね声を上げるのが。だから彼はその学校の校門にドーンと座ってもう何日間もハンガーストライキすると宣言をしてそして、布団持ち込み座り込みを続けるということになったんですね。校内はだいぶ静かになりました。足立先生がハンガーストライキですから水だけ飲みながら座り込んでるんですけれどでそんな時にその足立先生を心配してこっそりやってくるのはゴミ焼却場の子どもたちなんですね。でしかもお利口さんの子どもたちはもう休むような10時とか11時もう寝てるような時間にこっそり家を抜け出してそして 4,5 人で座り込んでじっとしている足立先生の後ろ側に回ってきておい足立 まあ、ちょっと柄悪い子どもたちだから先生に対しても、名前をそのまま呼びつけですけど、足立無理すんなよ、言葉は荒っぽいけれど足立先生の健康を気にしてるんですね。でその小さい子どもなりに小学生なりにこの足立という一人の人間が自分たちの守るために体張ってくれてるんだということがもう説明されなくてもよく分かってたんですよね。だから子どもたちは毎晩のようにして足立お腹減ったやろ、無理すんなよ、声をかけて帰っていくということが起こっていました。ある時も足立先生がもうかなり憔悴しきってお腹が減って困難になっている時、子どもたちがもっとたくさんの子どもたちが来てもう声かけても返事しようにもないと思うからじーっと待っていたら足立先生がそれに気づいて星を見上げながら、あの時もこんなに星が綺麗かったなと先生が言ったんですね。まあ、ちょっと気になりますよね、あの時もってどんな。で子どもたちは、足立あの時ってどんな時やって。そしたらこの足立先生は、俺がな若い時小さい時初めて万引きした日のことやと言ったんです。って柄の悪い教師だと思ったけれど万引きしたって、子どもたちはちょっと度肝を抜かれました。俺はな万引きした時もうそれが怖くて怖くてもう二度とそれ以降しなかった、初めて万引きをした、ああ俺もやってしまったと思って夜空を見上げた時の星と一緒やわって言うんですよね。でところが足立先生が言うには、自分の一番上の兄貴は悪いやつだと、何度も何度も万引きをし盗み警察に捕まり叱られては、その当時のそういう子供には時々大人が叩いたりしていたようですけれど、何度も何度も責められながらも家に帰ってきてまた万引きをして帰ってくると。でその時俺はなって取り返しのつかんような勘違いしとったと足立先生は言うわけです。こんな世の中に悪いやつはいないと、もう5回6回どころか何度言われても警察のことも先生からも言われていることを聞かずに盗み続けてると、自分の兄貴がもう世の中にこんなひどいやつはちょっといないんじゃないかと自分はそう思っていたと、ずっと。けれども兄貴がとうとう鑑別所に入り、そしてもう明日少年刑務所に送られるという前日に栄養失調のためにカリカリに痩せてしまった兄貴は少年刑務所に行く前日に息を引き取ったと。足立先生は正直俺はほっとした、あんな悪いやつが消えてくれたからよかったと思ったそうです。ところがこの足立先生の一家というのは子どもたちばっかりの戦後、時々ありますけれど両親が戦死した、そして もう親戚も誰も頼る人がいない。焼け跡で食料も困難な時代に、誰も大人で助けてくれる人はいなかった。その時に長男はまだ年若いし就職がなんかできない、でもたくさんいる足立先生も含めた弟妹たちを食べさせなければいけない、どうしようもないので、その長男は食料を盗み、そして大人から叱られ、そして持ち帰れた食料を自分はほとんど食べないで、弟や妹や足立先生やそういう人たちに配って、残りのわずかを長男が食べていた。そしてとうとう栄養失調で亡くなった。俺はほっとしてた。でも取り返しのつかん勘違いをしとった。そして最後に子どもたちに足立先生は、俺は兄貴の命を食って生きていたんやという言い方をする場面があるんですね。兄貴の命を食って生きていたんやということが気づいたというわけです。キリストの十字架というのはそういうものだと思うんですね。何度も何度も周りの人たちから蔑まれ、叩かれ、怒鳴られ、イエス・キリストもあの十字架にかかる直前には茨の冠をかぶせられ、椿をかけられ、鞭打たれ、そして最後の最後にはこの脇腹、とどめのためにローマの兵隊によって脇腹を槍で刺されてるという仕方で、念の入った死刑がみんなが見ている前で執行されました。多くの人たちはキリストはあんな刑を受けたんだから、きっと大きな大きな罪を犯したに違いないと思ったに違いないと思います。今からちょっとしばし、今日先ほど読んだ講読文の一部分ですけれど、改めて朗読をしていただきます。でこのイザヤ書53章というのは、イエス・キリストが生まれるよりもはるかに何百年も前に書かれたものですけれども、一つの予言として書かれたものです。言うまでもなく、イザヤ書53章はあの救い主イエス・キリストの登場とその歩みを予言している言葉です。それでは、武田夫人に朗読をお願いいたします。
私たちの聞いたことを誰が信じようか。主は身腕の力を誰に示されたことがあろうか。乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝のように、この人は主の前に育った。見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた。神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。 彼が刺し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。私たちは羊の群れ、道を誤りそれぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。苦役を課せられてかがみ込み、彼は口を開かなかった。送り場に惹かれる子羊のように、毛を切る者の前に物を産まない羊のように、彼は口を開かなかった。捕らえられ裁きを受けて彼は命を取られた。彼の時代の誰が思い巡らしたであろうか。私の民の背きのゆえに彼が神の手にかかり、命ある者の力を断たれたことを。
はい、ありがとうございます。神は祝福のうちに人間を作りになった。神と共に対話をしながら歩むようにとデザインされた。そして私たちを尊重するために自由意志をお与えになった。その自由意志は神と共に歩む道も選択できるけれど、神に背く道も選択できる自由意志であった。神はロボットを作られたわけではない。人格あるものとして私たちをお作りくださったにもかかわらず、私たちは誰も例外なく神と共に歩む道を、かつてあのアダムとイブで分かりのように、神の期待と神の望みと知りながらも自分勝手な道を歩むに至ったということですよね。そして常に旧約においても神は帰っておいでと。で、帰るというのは寒流の寒という字でしょうか、循環の寒という字でしょうか、あの寒です。元いたところに戻っておいでと呼びかけるけれど、人間はそれでも頑なに自分の好きな道を迷っていってしまった。自分が神に背を向け罪を犯していることすらわからないで、その道を歩み続けて、そしてそれが極まった時に神は決断をして、イエス・キリストを私たちのために送ってくださったのだということを覚えたいと思います。そして私の大好きな賛美歌、皆さんご存知かどうか分かりません。この十字架のもとぞ糸やすけきという賛美歌があります。その後の歌詞ですね、神の義と愛の会えるところという歌詞が続きます。十字架というのは神の義と愛とが会えるところだと。私は意味が最初わからなかったんです。でも神の義というのは神の正義、つまり清い、妥協を許さない、罪ある者は裁かれなければならない、罪の支払う報酬は死であるという、それを神は貫かなければならないというのが神の義です。しかしそれによると 作られた私たち人間はすべて滅びなければならないはずだったんですね。だけど神はその人間への愛のゆえに、私たちが滅びることを良しとしない神は、神の義とともに私たちに連帯して愛を示された。十字架はまさに神の義と神の愛とが交錯する、そのところに十字架があると。つまり誰かが死を経験しなければならない、人間にはさせたくないと思われている神は、なんと罪なき神の一人子をこの世に送り、さまざまな困難と試練の中で最後には十字架の死を経験させることによって私たちが救われるということをしてくださったのだと聖書は伝えます。だから私たちはそれを本当にプロメ、私のためだ、さっき言いましたね、私のためというのは私に代わってだと、フォー、私に代わってキリストは、本来私があの十字架で苦しまなければならないはずの存在が今命を与えられ、永遠の命さえ約束されている、招かれている私たちであるということを本当に腹の底から信じることができたならば、それは神の愛を受けたことになります。神の義というのは、これは偶然かもしれませんけれど、我という字が羊を担いだ字だとも言われていますね。あの子羊こそ十字架の上で自らを犠牲にしてくださったイエス・キリストのことを表しています。愛という字は心という字を受けた漢字だとも言われています。私たちがもし神様の最高のプレゼントとして、神が涙のうちに送ってくださった一人子イエス・キリストを、もし私たちが心の中心で感謝しますと言って受け止めることができるならば、それはあの十字架の完成です。神が筋を通して罪の支払う報酬は死であるということを自分の息子で実現され、そしてそれによって私たちが本当の愛、その命と引き換えにという今日のテーマの通りに、私たちを神の子として受け入れてくださっている、その福音を私たちはしっかりと受け止めていきたいと、そのように願っています。一言お祈りしましょう。どうぞお祈りの姿勢のままでいていただきたいと思います。今朝お集まりの方々に、今のメッセージをお聞きになって、応答をぜひしていただきたいと思っています。もうすでにクリスチャンの方々、今日語られた事柄の大半はもう皆さんよくご存知のことかもしれません。でも今日改めてその福音の本丸、中核になるところを一緒に分かち合って、神に対してもう一度新たな信仰を持ち、これから歩んでいきたい、そういう決心のできたクリスチャンの方いらっしゃいますか？その場でちょっと手を挙げてお示しください。 はい、感謝です。ありがとうございます。たくさんの人が神様の前にその決意を言い表されました。その決意が確かなものになるように祈っております。それから進んでもう一つお尋ねしたいと思います。今日出席された皆さんの中でまだ私はクリスチャンではありませんけれども、今日御言葉を聞いて私は心の中心に神様の示してくださった愛を受け止めて感謝を持ってこれからクリスチャンとして歩んでいきたいと思います。まだ知らないこと、わからないことはたくさんありますけれども、神様が導いてくださると信じて歩み始めます。勇気を持って一歩を踏み出そうとしている方いらっしゃいますか？これから信じてクリスチャンとして歩んでいきたいという決意ができた方、ちょっとしっかり手を挙げて示してください。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。他にいらっしゃいますか？どうぞ手を下ろしてください。じゃあ一言お祈りします。愛する天のお父様、今日御言葉を通してあなたが私たちの魂に語りかけてくださったことを心から感謝をいたします。主よ、どうぞ今日この第4回目の集会であなたの前に決心を言い表したことが、どうぞ一時的な感激や思いではなくて、これから一人一人の人生を変えていくに足る大切な決断であることを覚え、その決意を大事に歩んでいくことができるように導いてください。この小さな祈り、イエス・キリストの尊き御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。